では後半は、もう一度辻野さんを紹介して、神戸から、進めていきたいと思います。辻野さん、おはようございます。
おはようございます。
遥かな省ではちょっと久しぶりですよね。
久しぶりです。
なんか日本はまだちょっと夏休みが、大学関係は遠いので、6月結構真ん中あたりで。ヘトヘトになっている時かなと思います。今日のテーマは何でしょう、辻野さん。
今日のテーマはすいません、緩くて甘酒です。
なんで甘酒なのかすごい不思議なんですけど、なんか辻野さんのマイブームらしいですが、甘酒ですか、夏に。
そうなんです。甘酒ってま、私2、3年前ぐらいからちょっと飲むようになってるんですけど、もともとはその甘酒ってほとんど飲んでなかったんですよ。で、小さい時にそのおばあちゃんがどっかお出かけした時に買うてくれたりとか、なんかそういうので飲んだっていう記憶はあって、で、それも甘酒って飲んだことある人は分かると思うんですけど、あったかい飲み物っていう感じで、で、もう寒い時にちょっと飲んだりとかっていう感じだったんですけど、その時はそれほど私あんまり甘酒って好きじゃなかったので、ほぼ自分の人生の中で その時以外は全然飲んでこなかったんです。
子供が甘酒飲むって、そんなにちっちゃい頃一般的でした。私あんま
い
り。
や、あんまり飲まないんじゃないかと思います。なんか私もそういうおばあちゃんがなんかの時にぐらいで、それ以外で親がなんか積極的に甘酒を作ってくれた記憶はないんで。
竜太さんとか子供の頃甘酒懐かしいなって感じですか？
父がなんかよく割と好きみたいで飲んでましたが、だけどそれも家で作るっていうよりは、縁日とか初詣、特に初詣ですね、多分冬なので、そのイメージがすごく強くあるんですけれども、僕は。
そうですね、私2月の節分祭の時、山の吉田神社のお祭りの時に甘酒とかおまんじゅう、お酒が入っているおまんじゅう、
酒まんじゅう。
高まんじゅうですね。でも甘酒はお酒じゃないんですよね。
そうですね。お酒ではなくて、まあ、今よく売ってるのはノンアルコールって、アルコールがまあ入ってないか、ほぼ入ってないっていう感じです。
で、すっかり大人に成長した慎吾さんが、どうしてまた甘酒を。
だから2、3年前にたまたま、その、なんか記事かメディアかなんかで、その、甘酒って、その江戸時代とかは夏に飲まれてたっていうのをこう知って、なんで夏なんだろうと思ったんですよ。で、大体今って一般的に冬に、甘酒イコール冬っていうイメージがあったので、なんで夏かなと思ってちょっと調べてみたら、その、江戸時代にはその日本の夏って蒸し暑くて、で、まあ、それをこう乗り切るための夏バテ防止っていうので、庶民の間ではその甘酒っていうのがその一つの飲み物だったっていうことをまあ知ったんですね。で、だからその夏バテ防止の食べ物とか飲み物っていろいろあると思うんですけど、ね、例えばそのうなぎっていうのも、そういうこう夏を乗り切ろうみたいなんで食べますけど、江戸時代もそのうなぎはやっぱり高価だったみたいで、で、庶民の夏バテ防止のまあ食べ物っていうのはその甘酒っていう、なんか甘酒が結構甘酒売りっていうのがいてて、で、一般的にその飲まれてたようなんですね。
需要
で、
供給。
そうなんです。ちょうどだからその、そういう情報をゲットした時が暑い時で、ほんで、なんかないかなってちょうど探してた時だったんで、ちょっと飲んでみようみたいな。っていうのと、それからその甘酒の成分をこう見てみると、いろんなそのビタミンとか、 アミノ酸がすごくバランスよく含まれているっていうようなことが書いてあって、
なんか舌からじゃなくて頭から入るんですね。
そうそうそう、はい、なんかそういう頭からこう入って、でそうしたらなんかあの栄養ドリンクとかよりも自然のもんやし、うん、こっちの方がいいなと思って、うん、それでちょっと飲んでみて、でいろんなこう甘酒、いろんなところが甘酒を作ってるんですけど、でそれをいろいろ買っては飲み、買っては飲みして自分の好みの甘酒っていうのを探して、でついにやっと見つけまして、
まず多分リスナーの方は甘酒というものを見たこと飲んだことがない方も多いかと思うんですが、アメリカの方では、うん、甘酒の形態か見た目を説明するには、例えば色とか、ま、
白いです、ね、
白ですよ ね、
うん、ちょっとそれであのなんていうのか、米粒のもう柔らかくなったものがちょっと混じってるような、まあほとんど溶けてるんですけど、それちょっとそういう粒粒がちょこっと入っているような感じのが多いかなと思うんですけど、
めちゃめちゃ薄いおかゆ、
そうめちゃめちゃ薄いおかゆみたいな感じで、そんなこと言うとすごくまずそうって感じですけど、でも甘いですね、甘酒というだけあって、まあ甘みがあって、
その甘みはお砂糖を加えた甘みなのかな、
いえ、
自然にこう、
うん、自然に出てくる甘みで、その甘酒の、まあ、作り方って2種類ぐらいあるみたいなんですけど、一つはそのお米とあと麹とお水だけって言って作るやり方で、もう一個は、お米とそれから酒粕かな、酒粕をちょっと入れるっていう作り方もあるみたいなんですけど、
家でするときはそうですよね、酒粕で、
うんうん、
入れて自分でちょっと生姜すって入れてとかしたりしますけどね、うん、でも一般で売ってるのはそういったお酒入りじゃない甘酒なんですね、
うん、そうですね、でそのお米にその麹を混ぜて、あと水入れて、大体50度から60度ぐらいに温度を保って15時間ぐらい置いとくと甘酒になるっていう、
発酵する、
そう発酵するんですね、うん、
じゃあ少し酸味も入るんですか甘酒には。
いやな、あのね、まあメーカーによって違うとは思いますが、基本的にはそのきちっとその温度を保てば、そのあんまり酸味は出ない、
うーん、
そうなんですよ、
うーん、じゃあ子供にも飲みやすく味がある
んですか。そうですね、うん、子供がまあ飲んでも安心という、うん、まあ、いうことですね。
で極めつけを見つけたという、その極めつけというか辻野さんにぴったしの甘酒はどんな甘酒なんですか。
昔そのおばあちゃんとかが飲ませてくれたほどは濃くなく、で程よい甘さがあってしつこくないっていう
さらっと飲め
て。さらっと飲めて。
じゃあ、それ多分瓶入りとかで売られていて、それを冷蔵庫にそのまま入れて、ちょっと冷やして、冷えすぎない感じぐらいの冷えた感じで飲むのかな？
そうですね、ストレートで冷蔵庫にちゃんとあの冷やしておいて、で、外から帰ってきて、暑いなーっていう時に。一杯みたいな感じ
それビール感覚じゃないですか甘酒をそんな飲み方をするのは初めて聞いたけれど、でもそれだけあのいろいろ渡り歩くぐらい甘酒の種類があるということは、日本の世の中の人はひょっとして甘酒ファンが結構いるかもしれないということかな。
そうですね、で、うん、なんで今日甘酒の話をって思ったかっていうと、先週末にそのあのちょっと撮影を行った帰りに近くのところの自然食品のお店で立ち寄ったんですよ。でそこにあのもともと甘酒を買おうと思って立ち寄ったのではなく、そら豆を買おうと思って
甘酒がそら豆こんなあのスナッピーの話の続きみたいな感じでした、はい、
で立ち寄ったらこうパッて見たら甘酒があって、 で、うん、暑い日だったので、あ、そろそろ甘酒が、みたいな思って、それで買って帰った時に、レジのおばちゃんが、甘酒は夏も美味しいのよとかこう言うと話しかけてきたんで、そうですよねってこうつい暑い時に甘酒っていう、こう考えを持ってる人にこう出会ったので、すごく嬉しくなって盛り上がったっていう。
あ、なんかそら豆をわざわざ買いに行くというのも面白い感じですけど、
あの時々私にはこうマイブームっていうのがありまして、あのそら豆は今年のマイブームなので。
そら豆は売ってました。リュウタさん、イリノイにそら豆はありますか？
そら豆ってあの大きい豆ですね。
そうです、そうです。うん、
どうだろう、ここではあんまり見ないかもしれないですね、
うん、でもあったような。今度玉木さんがいらっしゃったら、あのスナッピーの続きでそら豆とあと甘酒がイリノイでどんだけあるかということをあのちょっと話聞いてみようかなと思います。リュウタさんは甘酒をイリノイで発見されたり実は好きだとかありますか？
まあ飲むのは好きですけれども、そうですね、その夏にその栄養補給じゃないですけど夏バテ防止っていうのはちょっと意外な感じでしたね。この辺だと、さっき言った三つ葉とかでは売ってるところ見たことはあるんですけれども、まあ夏バテ防止って言ってもあんまり毎日冷蔵庫に常備しておくってわけにはちょっといかないかもしれないのでちょっと残念かも。
結構ですね、カロリー高そうな気がするけどでも だからこうバテた時に栄養になるのかなっていう気がしますけど、なんかリスナーの人にその味をなかなかラジオでお届けできないのは申し訳ない感じですけどぜひあの日本に関心のある方一度お試しください。夏のもう今蒸し暑くなっている日本からの、情報でした。辻野さんありがとうございます。最後の曲に行きたいと思います。今日の最後の曲は井上陽水の5月の別れ。もう6月なんですが、なんかこの曲あの別れっていうタイトルついてますけど、なんかすごい爽やかな、感じで、アバナシャンペーンで多分1年で最も爽やかな季節かなと思って、この曲を聴きながらなんか散歩したいなっていう気分になったので今日はこの曲でお別れしたいと思います。ずいぶん昔1993年かな、キリンラガービールの CM でも流れていました。井上陽水5月の別れ。トムさん、ミュージックフォープリーズ。コップ
風の言葉にさとされながら別れゆく二人が5月を歩く。
今日大切なことをお伝え忘れてました。7月になりますと、はるかなショーのサイトが、移行します。新しいサイトの準備ができたら、すぐにアドレスをお伝えしますね。では、来週もまた同じ時間にはるかなショーでお会いできますように。WRFU is an open forum for the Urban Champagne community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum.Thank you very much for listening Harukana Show from WRFU Urbana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.